タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも岩崎です。
いやお疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい、はい、お疲れ様です。夜中でもタネでしょう、タネラジ、タネメガネのコーナーです。お願いします。
はい、このね、タネメガネがね、めちゃめちゃ人気がないんですよ。
そうでしょうね。
でまあしょうがない、だからこのボーナストラックをね楽しめる人ということなんですけど、まあ愛知トリエンナーレのね振り返りをちょっとしてみたわけなんですけど、うん、
はい、
どうですか、ね、振り返りを振り返るわけですけど、
いやなんか、うん、面白いというか、僕にとってもすごく良かったというか、うん、実際、まあ、今回はそのパンフレットというかね、会場で配られてたリーフレットと、あと新聞紙みたいなやつと、あと自分自身が撮ってきた写真とかをみんなあの照らし合わせながら見たんですけど、
うん、
なんか湧き上がってくるものとか思い出すものもあったりとか、あとはその当時はあんまり意識してなかったことが説明書きに書いてあって新しい発見があったりとかもしたので、
うん、
僕自身もこれをやったこと自体がすごく良かったし、うん、ある種まあなかなか本当はこれ全部音声で僕個人として作品の紹介やろうとしてたんですけど、なかなかタイミングもあれだし、なんかモチベーションが上がらなくてできなかったんで、うん、それをある種抜粋した形にはなりましたけど、できてよかったなって思ってます、うんうん、個人的には。
なんかねこうまあ抜粋はしましたけど、作品をこう全部取り上げていくってなかなかしないよね。
そうですね。
でまあただ今回できたっていうことのありがたさっていうのも一個あって、
うん、
やっぱりあの何ガイドブックというか、
うん、
そのそういうものをちゃんと作ってくれてるっていうか、
うんうん、
であとまあ何見方とかを伝えてくれてるみたいな、ここがまあ言葉にしやすくなってるっていう、まあ割とこうポイントではあるのかなと思っていて、
うんうん、
でまあねこれずっと僕らは思ってることだけど、この言語化して良いのかっていう問題一個あるじゃないですか、美術において、
うんうんうんうん、
何それみたいな、なんか話もあるし、うんうん、あと、うん、まあ違うよとかもあるし、スケールとかの問題もあるし、でも逆に言うとね、そのそういう何文脈みたいなものがないと価値がないみたいなこともあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからなんか非常に矛盾してる世界観がある中で、今回はとても分かりやすくそれを教えてくれてるから、うん、まあ、ありがたいなと僕はまあ
僕もそうですね、どっちかっていうと、うん、まあ、選択肢はあればあるほどよくって、あの説明書きがあったとしてもそれを読まないっていう選択も当然鑑賞者には許されてるはずなので、
うんうんうんうん、
そこの選択肢を増やしてくださったことはすごくありがたかったですね。
そうですよね。いやまあちょっとこうなかなかね振り返るっていうのは大変なことではあるんですけども、
大変でしたね、
うん、なんかこれ振り返っておきたいなって最近あります？
これ振り返っておきたいな。
まあ、あの今回はあのたまたまですけど、冒頭もあの、まあ、素人がやりがちのキングオブコント振り返るっていうわけですけども、
はいはい、
まあね、この
いいんですか、
キングオブ素人としての我々のね、
はい、
この活躍
かどうかがないですね、キャラオブ素人
も頑張りたいと思ってるところですけど、まあ、僕はね最近あの渡る世間は鬼ばかりを振り返るっていうのをちょっとなんとかしたいなと思ってまして、はいは
い、したい、
渡る世間は鬼ばかりのスペシャルがあったんですよ2019。
僕振り返るどころか見たことほぼないですけど、
いやこれね、まあいつか機会があったらあの丁寧にワンフレームずつ説明していきたいところなんですけど、ほら今サツキが動いた、これねピン子さんがあの顔が揺れてるでしょ、これね廊下だけど、この廊下がどういう意味があるかちょっと考えてみようみたいな、そういうことをちょっとやりたいぐらいなんですけど、
そんなことがあるんだ、
あのなんか機会があったらね、渡る世間は鬼ばかりの第1話をぜひ見ていただきたい。
ほう、
でこれは本当にね、あの滑稽だと思いますよ多分、本当になんか、新橋演舞場とかのなんか泉ピン子、ソロコンサート&舞台みたいな、そういう感じに思う人多いと思うんですけど、
へ
でも見るとわ 僕はねほぼ逃げ恥だね俺の中では
、うん、えほぼ逃げ恥
もう呪いの連発
ああ
本当にすごい、うん、
でこれそれは呪いを解かれる呪いですか。
まあ今も続編が続いてえなりかずきがもう俺離婚したいんだよあんなやつろくでもないんだよって言ってるぐらいですから
もうそんな年齢やってるかえなりそうか
だってえなりくんまだあの最初子供だよ子供
でそうですよねそうですよね
手伝ったりなんかして東大入ってでその後なんかもう家をさあのまあほぼ何出る感じでですよあの、うん会社にはいい会社に入るんだけど、まあ、家あの本当は継ぐって話もあったんだけどそれ辞めて出ちゃったみたいな、まあ、このタイガストーリーは実はあるわけなんですけどあの業からは逃れられないつまり鬼は居続けるっていう物語なんですよでもちろんね社会はこう変えていきたいっていうふうな描くっていう物語はあってもいいんだけどでも僕らはそんな簡単に世の中変えられないし今をどう生きるかっていうことは重要じゃないですか
うんうん、
でそれを考えるにおいてあの決してその言ってることを全部納得する気はさらさらないんだけどでも、うん、こんなに呪いを丁寧に描いてる物語はないなって改めて思った最近
へ
だからこれちょっとまあバカにするのは簡単だと思うんだわ何こんなのって、うん、全然バカにできるんだよ演出とかもなんかバカにできるかもしれないし、うんうん、一人のセリフが長すぎるとかなんか貧困な家庭は一人も出てこないとかなんかすぐ医者になったりとかすぐ弁護士になったりとかすぐなんかあのお金が儲かって何アジア圏に工場を作るなんか餃子の工場を作ってるんだって本当かよって思うけどなんかねそういう謎の成金シチュエーションがいっぱいあるんですけどまあそれはそれとして家の中で料亭作れるとかそれはそれとしてあのなんで僕らがこんな豊かなのに迷うんだろうかっていうふうなことの一つのなんか問題提起を一つどころじゃないね。もうめちゃくちゃもう同時に7つも8つも開いてくれるからこれは人気出ただろうっていう感じなんですよ。だからまあねそのいろんなものを紐解くって難しくて要は文脈があるじゃないですか全部。トリエンナーレだって今回1回だけじゃなくてやっぱそのね名古屋で何度も何度もいろんな地元と一緒に関わりながら作られてきたっていう歴史があったりとかもするしまあ政治だってそうだよね、うん、だから僕らの全てのことには歴史があるわけなんだけどでもどうしても定点でなかなか観測できないところがあって、でしかも振り返りもその1個ですら振り返らないじゃないですかやったらもうなんか解放していくみたいなことがあるんだけどだから我慢してやっぱちょっとどうだったかをこう検証していくっていうのは、うん、あの大事だし渡る世間は鬼ばかりは見続けた方がいいよっていう謎のね謎の出口に到達するんですけど、
うんうん
まあ、ちょっと最新回のことについてね、まあ、時間の都合で喋らないのが非常に残念なんですよねですけどいつか見ていただきたいねただ見るとしたら多分ね、なんだろうな今で言うところの24全話見る以上に大変だと思うんで
あそうなんですかそんなにあるんですか
だって1年やってるからねシリーズが
でそれが2時間の番組ね
そう多分ね6、7シリーズぐらいやってるんですよ7年かけたら見れるよもうちょっといけるか週1だからね大変なんですけどねなんかありますかこういう話を踏まえて岩崎さんのちょっと振り返りたいもの
振り返りたいものそうですねあ僕今あのゲームオブスローンズを見始めたんですよ
おおめでとうございます
でシーズン1をこの前見終わってめちゃくちゃ面白かったんで、はい、池田さんどこまで見ました。
俺全然見てないよ。
あ見なかったのかそっか僕は全部シリーズ1見てまあシーズン8まであるので、まあ、全部終わっている作品ではあるのでこのタイミングで、まあ、ゲームオブスローンズが、まあ、もうアメリカを中心として、まあ、世界的なポップカルチャーのなんか一種の基礎というかゲームスローのこれは知ってるよねみたいなところで特に説明もなくその中の話が繰り広げられるみたいなものはこの前のワイルドスピードでもあったりしたので
ちょっとまあポップカルチャーの基礎を勉強として、ゲースロと、あとは今だとマインドハンターとかね、そういうものは見とかなきゃなとは思いつつも、なかなか大変だなって思ってます。
だそのカルチャーのデッドヒートみたいってのはなんか、まあその感度にもよると思うんですけど、なんか僕だと、うん、昔だとその活心の映画見とこうとかさ、まあ古い名画を見ておくみたいな話もあるし、
はい、
で、まあ、例えばこの夏に僕あの、関東の大空襲についての、まあ、説明をしている展示館に行ったんですけど、
うんうん、
戦争のリテラシーっていうのも、まあ、これさ知ってると知らない人全然違うじゃないですか、
うんうん、
で多分80年代ぐらいまでの映画ってのはみんな知ってる前提で結構作られてたと思うんだよね、
うんうんうん、だけどだんだん経験者も多いですからね、
そう、説明加えないと成り立たなくなってきたり、結構大胆な解釈とか入れておかないと、なんかみんながどう見ていいか分かんなくなるみたいなこと起こってると思うんですよ、
うんうんうん、
でたまたまなんかそのイベントでそのまあその僕が行った、その東京大空襲の展示とは直接関係ないんだけど、なんかそこをインスパイアして的な感じでその、大空襲の体験をしたおばあちゃんがいて、そのおばあちゃんとその息子である子供とさらに孫3人がインタビュー、あ、まあ、おばあちゃんをその孫とお父さんがインタビューしてるっていう映像を軸にした展示があったんです。
うんうん、
で、まあ、あの、戦争体験をどう継承するかっていう、まあ、一応枠組みがあるんだけど、
うん、
それをまた見に行って、なんか、よりこう、意味が帰着したっていうかさ、展示でやっぱり出てるだけじゃなくて、うんうん、本当に今現実的に生きてる人がいて、それを喋るってことで、なんかすごく見えてきたものがあって、さらにその展示では面白いことに、そのインタビューしたお父さんと孫がそのインタビューした後にそのことをまた、振り返って喋るっていうさ、振り返りに振り返りがこう構造化してるんですけど、なんかそのまあその説明書き上だと、そのお父さんは意外とそのなんていうか、その一般市民に伝えるとかじゃなくて、自分のまたその家族にね、これをどうやって伝えていくかみたいなことを考えたりだとか、まあ、その孫の方だったその子供たちにどう伝えるかみたいなことをちょっと意識化したみたいな、その家族から家族に話が受け継がれたら、それはまた家族に引き継ぎたいなっていう気持ちが生まれるんじゃないかみたいな話が、まあそこにはあったりするんですけど、
うんうん、
まあとにかくそういうことを僕がこう二重的に体験することによって戦その、まあ、東京大空襲って、まあ、僕はその東京の人でもないっていうこともありますけど、なんかやっとそういうことがあったんだっていうことがちょっと記憶に少しくさびのように残ったんですけど、この振り返りなんかしないとさ、多分、まあ、岩崎さんは一応東京出身でしょ、
うん、
でおそらく学校で東京大空襲とかしてるよね、話とかね、
だと思いますね。
どう印象ある？
印象、まあ映画とかで描かれてるものの印象はありますけど、細かいものはなかなかないかもしれないですね。
そうよね。だからまあ別に、まあいい悪いではないのよ。だけど、なんかそういう、これはだから本当に、なんて言うんだろうな、リュウチシュウという役者さんがいましたっていうことを知ってるか知らないかみたいな話と同じで、やっぱ知らないことはさ、うん、引用されてもわからないじゃないですか。
うんうん。
特に出来事においてはそういうことが起こると思うから、だから僕はその個人的なことの振り返りも大事だし、社会的なことの振り返りも両方やっぱこう時々やっておかないと、まあそれが日記ってことなのか人と喋るってことなのかちょっとよくはわからないんだけど、まあいろいろバリエーションはあると思うんで、そういうことをやっていく必要があるよなーって普通に思ったっていう話です。はい、まあまあまあそういうことでね、そう、まあ書を捨て町へ出ようっていうね、そういう感じもありますけども、はい、
寺山修司、はい、
はい、俺満足したか、はい、ということでですね、岩崎さん大丈夫ですか、
はい、
はい、ということで、今回のエンディングテーマはですね、人間賛歌、渡る世間は鬼ばかりというですね、あのテーマソングに天童よしみが歌唱している曲があるということでですね、
なんだって
その曲をお聴きいただきながら終わりましょうということで、
はい
はい、なんか岩崎さんが本当に死んだような目をしてますけども、まあそれはしょうがないでしょう、
はい、
ということでですね、種らしでは公式サイト、
うん、
それからポッドキャストとノートでも、配信をしておりますので、好きな聞き方でお聞きいただければと思います。あと聞きづらいとかね、こういうやり方にしてくれっていうご希望ありましたらお伝えいただければ、対応します。
はい
はい、ツイッターもやってます。そちらだと音源の、ね、更新しましたよ告知もしますので、よければフォローをしていただければなと思います。
お願いします。
はい、ということで、今日も一日終わりますね。お疲れ様でした。何うっうって言ってますけどね。はい、ということで、終わりましょうか。
はい。
はい、では終わりです。タネラジ、お相手は池田と
岩崎でした。
それではまた。さよなら。
さよなら。